If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も京都芸術大学で客員教授も務めていらっしゃいます本間雅人先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
ねえ、先週はこの構想35年、本間雅人先生のご著書100年学習時代についてお話を伺ったんですけど、まずでもこのブックデザインもいいですよね。
ありがとうございます。やっぱりシンプルで余白が多いっていうのは僕すごくいいことだと思ってるんですね、うんうん、詰め込みすぎて時間的にも空間的にも窮屈になってる生き方をしてる人が多いと思うんで、はいはいはい、うん、余白っていうのはすごく大事だと思うんです
ね。ね、白地に黒く書かれていてかっこいいですよね。この本を読んで皆さん、あの100年学習時代を生きていただきたいと思うんですけども、これね、今日本間先生のお話をいろいろ伺うんですが、みんなちょっと心の中で思ってることって、そんなこと言ったって本間先生東大卒だし学習するの好きなんじゃないの、なんか100年学習時代って勉強が好きな人だけのことなんじゃないのとか言われたらどうされますよ
ね。え、あのそう言われることも実際あるわけですけれども、うん、どんな人でも何かしら好きなことっていうのがあるんですよ、うんうん、それはね、焼酎の種類にやたら詳しいとかね、
飲む焼酎、
はい、あるいはそのてっちゃんで鉄道オタクであるとか、はいはい、あるいは映画に詳しい、音楽に詳しい、まあ、いろんなその趣味とかハマってること、あるいは今韓流のタレントさんに推しの人がいるとか、うん、でそういう人間が本来持ってる興味関心というのは何かしらに対してある。食べ物かもしれないし、ファッションかもしれないし、でそういうのは学習ではないっていう風に誰かから言われちゃってきたんだ、うんうんうん、
言われちゃってたんだ。
そう、でもそれは全て学習だよ、だって生きることイコール学びなんだからっていうのは僕の捉え方ですよね。
なるほどな。ということで今日この本間雅人先生のご著書100年学習時代構想35年、すごい本です。これを書かれた本間雅人先生は一体どんな方なのか、その人間像に迫っていきたいと思います。ということで本間先生、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは本間雅人さんのプロフィールをご紹介します。本間先生はですね、1959年東京都のお生まれです。東京大学文学部社会学科をご卒業後、松下政経塾、こちら3期生だったんですね。
そうです。
こちらを経てミネソタ大学大学院を修了されました。教育学を超える学習学の提唱者で、楽しくて即役立つ参加型研修の講師としてアクティブラーニングを30年以上、コーチングを25年以上実践されてきました。研修講師塾、調和塾を主催されていらっしゃいます。現在は京都芸術大学で客員教授、NPO 学習学協会代表理事などを務めていらっしゃいますということなんですが、本間先生、
はい、
京都芸術大学、こちらはどんな大学ですか？
今京都の駅前に京都市立芸術大学がありまして、うん、あちらは京都美術学校ですから、はい、前身が東京芸術大学よりも古い日本最古の芸術大学ですよね、はい、京都芸術大学はそれよりはだいぶ新しい新興の学校で、まあ、僕たちは日本で一番クリエイティブな学校って言ったらどこって言われたら、それは京都芸術大学でしょうって言われるようになりたいと頑張ってるところです。
実はあの私も随分ご縁がございまして、
はい、
京都造形芸術大学と言ってた頃から時々伺わせていただいておりまして、はい、ありがとうございます。学生さんたちがもういろんなこと作っててね、
はい、
面白い学校ですね。
あの面白さっていう点ではやっぱり日本で指折りだと思うんですね。あの僕は一般教養の責任者をやってましたけれども、大学1年生で入ると月曜日の3時間目から5時間目までぶっ通しで、それで学科の壁を崩してですね、うん、マンデーワークショップっていうまさにアクティブラーニングの取り組みをやるわけです。9 暗闇っていうダイアログインザダークみたいな空間を作って真っ暗闇の中で五感を研ぎ澄ますっていうことをやってみたり、うん、バルーンで巨大なタコさんとかいろんなものを作ってみたり、最後はねぶた、青森のねぶたは極彩色の歌舞伎人形みたいなものですけれども、京都芸術大学のねぶたは白いねぶたで、うん、角材と針金と和紙だけを使って高さ6メートルのキリンさんを作ってみたり、何かいわく言い難いような存在を作ってみたり、で面白いもんで自分よりも大きなものを作ると自己肯定感が高まる。
面白い。またこれ本間五六いただきましたね。京都芸術大学通信教育も随分
よくご存知で、今あの通信教育はですね、放送大学は別格ですけれども、私立の大学としては学生数日本一なんですね、京都芸術大学は。
というのが京都芸術大学で、そこで副学長として教養課程のいろいろプログラミングをされてたという、そんな本間先生が人生の師といえば、もちろん東大文学部社会学科を出たということも、そこでたくさん東大の素晴らしい先生に出会ったと思うんですが、なんといっても松下政経術3期生ってことで、この松下幸之助っていう人もちろん偉人なんですけど、どういうところが素晴らしかったですか？
まあ、やっぱりこの100年学習時代っていう本も、ある意味僕がその松下幸之助さんからもらった宿題に対する答案だと思ってるんですね。
松下さんから宿題出たんですか？
これね、僕は大学4年生の時に9月に最終面接の面接官が松下幸之助さんだったわけですよ。
何聞かれたんですか？
で、実務上の責任者の塾頭っていう人が、あなたは何がやりたいんですかとかこう質問してくる。松下幸之助さんは一人掛けのソファーにちょこんと座って、うん、わあちっちゃなおじいちゃんと思ったんだけれども、しかし眼光鋭くてですね、なんかね、このほっぺたのあたりがね、チッチッチッチッチッって熱くなるようなそんな感触さえ覚える。それで僕は当時国際機関とか国連とかね、そういうところで仕事しようと思ってたんで、国といえば明治維新の前は薩摩の国とか長門の国とか武蔵の国っていうのが国でしたと。しかしこの国という単位では欧米列強に伍することができないんで明治維新政府ができた。1981年に国といえば日本だ、中国だ、アメリカだ、ケニアだ。でもこの国の単位では世界の課題、それは食料と人口、エネルギーと環境、情報と公正、ジャスティスの方の公正ですが、こういう問題に対応できない。だから国を超えた枠組みとして国連とかそういうところで仕事をしたいと思いますっていうことを申し上げた。
ちょっとリスナーのこと改めて、松下幸之助さん言うまでもなく松下電機の創業者、
パナソニック、
今のパナソニックですよね、偉人中の偉人で、
小学校の学級文庫に野口英世とかシュバイツァーと並んで松下幸之助の電気が置いてありました。
お札が新しくなったばっかりですけど、ひょっとしたら何十年後かに
松下さん、ね、可能性ゼロではないと思いますけど、
ってこともあり得るかっていうような偉人でございますけども、どうですか、その松下政経塾って、あの政治家になってる方も随分いらっしゃるわけですけど、
僕はいつもその他っていう道を歩んできて、で松下さんからもらった宿題っていうのは、新しい人間観に基づく政治系の理念の探求と、これが塾ぜっていうミッションステートメントの中に入ってる言葉なんですね、だから新しい人間観、これはあの松下幸之助さんには松下幸之助さんの考え方がありますが、僕は人間は学ぶ存在だ、ラテン語でホモディスケンスっていう人間観に基づいて政治経営社会のあり方について考えたっていうのがこの100年学習時代っていう本で、でラーニングプラネット、学習する地球社会を作っていきたいぞ、それがまあ僕の生きてるうちには無理なので、そのビジョンを作る枠組みっていうのを作れたらいいなっていうのが僕の夢ですよね。
そして今は会社も自分で設立されてますし、塾を主催されてらっしゃると。
そうですね、あの研修講師塾っていうのはプロの企業研修の講師であるとか、学校の先生、大学の先生も来られます。それから調和塾っていうのもやってて、やっぱ調和っていうのが大事なんですよ、これからの社会。もうほっとけばなんか二項対立で善だ悪だ左だ右だみたいな不毛な二項対立が社会に蔓延してますけれども、本当は多様性を大事にして調和していく社会っていうのが重要だと思ってるんですね。で、普通の学校っていうのは年上の人が年下の人を教える。教える内容は中途半端に過去のことっていうのが多いと。古典、クラシックはもう絶対に人類の英知の塊だから学んだらいいんだけれども、中途半端に古いことっていうのが僕はすごい足を引っ張ってると思うんですよ。
なるほどね。
だから調和塾ではなるたけ若い人、若手社会人だったり現役の大学生、高校生、一番若いのは小学校6年生が4人来てくれて平和についてプレゼンテーションしてくれました。
素晴らしいじゃないですか。僕今回の100年学習時代で本間先生が書いてることで素晴らしいなと思ったのが、年上からね 学ぶだけじゃなくて年下からも学べるんだよってお書きになってますよね。
はい、やっぱりね、時代の最先端を生きてる若い人たちから、うん、僕たち今僕は64歳ですけれども、うん、学ぶっていうことを示さなかったらダメですよ。
かっこいいですよね。
ありがとうございます。
いや、本間先生ご自身がずっと学び続けてらっしゃるからそんな若々しいんですかね。
ありがとうございます。でね、それもなんか努力っていうよりは、うん、そのやっぱり楽しむ感覚だと思うんですね。やっぱり新しい知識が得られる、できなかったことができるようになる、いろんな面白い人と出会いがある。この番組なんかいろんな方とその茂木さんが出会っていくのは学び以外の何者でもないと思うし、まあ基本的に楽しいじゃないですか。
楽しいです ね。
学習の古典の第一はやっぱ論語なんですよ。
なるほど。
論語の一行目に、学んで時になろう、また喜ばしからずや、ともあり遠方より来たらまた楽しからずや。だ、学ぶことは喜びだ、人との出会いは楽しい、これが学習の原点で、学校っていうのはいじめのある怖いところで、ね、学ぶのは辛く悲しい苦しいことだって言ったら、それはものすごく間違ってると思うんですよね。
いやー、勉強になるな。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜も京都芸術大学で客員教授も務めていらっしゃいます本間正人先生をお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
そしても本間先生、ものすごくお忙しいと思うんですけど、時間管理ってのはどうされてるんですか？
1週間はっていう質問があった時に、ここに箱があったら茂木さんなんて入れます？1週間イコール
すいません、教えてください。なんて
多くの人がね、7日間って書くと思うんですよ、うん、でこれね、農業社会では7日、お天道様が上がって沈んでまた上がるのが日っていう単位じゃないですか、
うん、
でもね、こんだけ人口証明もあって社会が忙しい時に日っていう単位で考えてたらいろんなことができなくなっちゃう。だから僕の提案は1週間は168時間で考えようと、うんうんうん、
おお、なるほど。
そうするとね、フルタイムの仕事って言うじゃないですか、はい、168分の40ですよ、労働基準法上は。
なるほど。
もちろん睡眠時間っていうのがある。もし1日8時間睡眠だと週56時間、
うん、
でフルにフルタイムの仕事40時間だと残り72時間可処分時間が残る計算になるんですね、
はいはい、
もちろん通勤時間があったり家事があったり介護があったり子育てがあったり、まあ、いろんな環境があると思うけど、7日で考えるよりは168で考えた方がタイムデザインはうまくいくっていうのが僕の提案です。
そうやって実践されてらっしゃる。
僕もちょっと詰め込みすぎてる余白がなかなかあるんですけれどもまあ一応実践してます。
そしてこの本間先生の100年学習時代、本当学ぶことの喜びを書かれてるんですけど、ただ僕ね、このリスナーの中には、まあここで書かれてるちょっと学校教育の問題なんかもあって、学ぶってことに対してちょっと自信失ってるっていうか、私には無理だと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、そういう方にはどういう、
まあ北斗の拳ではないんですけど、うん、あなたはすでに学んでいる。
え、かっこよすぎ。ね、そうなの？
実感がなかなかないかもしれないんだけれども、うん、過去と振り返ってみたら、うん、何かね、そのできるようになってることとか、料理がうまくなってたりとかね、うん、子育てでなんか腹を立てる機会がちょっと減ってたりとか、うん、仕事が前よりはなんか単位時間あたり、能率が良くなったりとか、うん、人が許せるようになったりとか、いろんな進歩成長っていうのを見ていけばあると思うんですよ。
ちょっとさ、今先生とてもいいことおっしゃったんですけど、人が許せるようになったっていうのも学びってことですか？
いや、もう絶対そうですよ。人間的成長の最たるものの一つですよね。
素晴らしいな。あとこれもおそらく多くのリスナーがね、人と比較しちゃう。
ああ、そうですよね。
これどうですか？
いや、本当学校教育は古典的にはやっぱり順位をつけて、うん、それで成績がいい方がよろしいっていう。でもね、まあ、KPI って言いますけれども、キーパフォーマンスインデックス、誰かがこれが大事ですっていう決めた指標、決めた判断基準で自分を合わせようとしてるわけですね。でもオーバイ通りっていう言葉もありますけれども、桜には桜の花が咲き、梅には梅の花、桃には桃、すももにはすもも、みんな咲かせる花が違う。だってもともと種も違えば環境も違うわけだから、うんうん、そのみんな違ってみんないいっていうことが、教育資源が足りない社会では無理だったんですよ。
うん、
学校の先生ができる人っていうのはもう本当に限られた人だけで、うん、で学ばなきゃいけない人がいっぱいいた時には一斉授業を教室で集めてやるっていうのが合理的だった、
うん、
でも今の世の中、本当スマホ1台あれば世界の最先端のことがタダで学べる社会になったわけで、むしろ僕たちが意識を向けるべきは学びの楽しさ、喜びっていうものを伝えていく。そしてそれは一人一人みんな違ってて全然構わないし、順位なんてナンセンスだっていうのが僕の提案ですよね。
説得力ありますよね。先週もこの100年学習時代ご紹介したんですけども、本当に僕これ繰り返しになりますが、本間先生の構想35年ねえ、
でもね、やっぱり今アーティフィシャルインテリジェンス、人工知能っていうのはこれだけ発展してくると、本当に人間がやらなければならないこと、人間しかできないことっていうのを僕たちももっともっと真剣に考える必要があるわけです、うんうん、平安時代の荘園制度が終焉した理由とその影響について述べよ300字でなんて言ったら大変じゃないですか
ね、チャット GPT だったらね、
瞬間にやる。だからそういう知識がいらなくなったわけではないけれども、相対的な重要性は下がったわけで、むしろその生成 AI とか、これからサーチエンジンと AI が合体したようなものが社会の中で普及していく、その時に人間はどんなことを身につけていったらいいのか、どんな力を磨いていくのがいいのかっていうのはすごく大事で、なんで茂木さんのおっしゃってきたクオリアなんてのも一番大事なことです。
ありがとうございます。
客観的に測定できることが大事だっていうのが古典的な科学だとするならば、気づきとか体験の質とか軽量化できないものこそが AI にとって変わられない人間ならではの力だと。だからね、そういうことを磨いていくっていうことがめちゃめちゃ大事だと思うんですよね。
恐縮でございます。本間先生、先週もお伺いしたんですが、この100年学習時代、これから読まれるって方もいらっしゃると思うんで、特にね、ちょっと勉強とか嫌だったんだよねとか、学ぶって私にできるかどうか分かんないって思ってる方々のために、ちょっとこのご住所についてなんかメッセージいただけますか。
学校教育ってね、やっぱり個人主義モデルなんですよ、うん、ペーパーテストが与えられて、あ、この問題わかんない、茂木くん教えてって言ったらカンニングって言われるじゃないですか、うんうん、でも社会に出たら一人で完結してる仕事なんてまずほとんどなくて、
ないですよね、
誰かとのコラボレーションで力を合わせていろんな困難に直面していく、
うん、
でもね、問題は一人で解かなければならないって思い込みが強すぎると、困難に直面した時に一人で抱え込んで苦しむ、メンタルヘルスダウンする、まあ、そういう悲しいケースっていうのをいっぱい見てきた。でこれはね、学校教育だけが悪いわけじゃないけど、問題を一人で解かなければならないっていう誤った思い込みを多くの人が持ってるんで、なんかね、今学ぶことに対して尻込みしてる人がいたら、誰か一緒にやる人を見つけるっていうのが僕はすごく大事なことです。
素敵ですね。そうだ、僕だからこれいいなと思ったのは、この100年学習時代をみんなで読む読書会とか
やってる人がね、すでにいるんですよ。
いるんだね、
うん、
それいいかもしれないですね。
本当に
どういう報告来てます、読書会してる
方に。やっぱり一章ずつ読んでいくっていう人もいれば、うん、これ通して読んでどの部分が一番好きになった、キーワードどれって言って、それをお互いにシェアする読書会とか、
ね、そういう生かし方あると思います。何しろ本間先生が35年かけて作られた本でございます、はい、100年学習時代、ぜひ皆さんお読みいただきたいと思います。本間先生、いろいろお話を伺ってきたんですが、この番組はですね、夢そして挑戦がテーマとなっております。もうすでにね、いろんなことされてると思うんですけど、これからの夢そして挑戦なんでしょうか。
ライフワークとしては、学習する地球社会のビジョンを世界中の人たちと作り上げていくっていうことなんですけど、まあ、学習学っていう観点から言うと、学習学という言葉を広辞苑に、ラーノロジーって英語で呼んでますけれども、これをウェブスターやオックスフォードの辞書に載っけたいっていうのが僕の夢ですね。
素晴らしいですね。
でありえないわけではなくて、すでにね、エイジローっていう、まあ、ネットの辞書があるんですけど、うん、その中には学習学、はい、ラーノロジーって入ってるんですよ。
ってるんですね。
広辞苑もオックスフォードも決してありえなくはないと思ってます。
もしそれが実現できたら、松下幸之助さんの宿題もできたってことになるんですかね。
まあ、これで終わりっていうのがないっていうのが最新学習歴の考え方なので、まあ、義理は果たしつつあるんじゃないかなと思ってますけ ど
素晴らしい、いろいろ素晴らしいお話を伺ってまいりました。本間正人先生のご著書、100年学習時代初めての学習学的生き方入門、こちらぜひお読みいただきたいんですが、このですね、本間正人先生のご著書、3名の方にですねプレゼントいたします。ご希望の方はですね、この後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちください。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も京都芸術大学で客員教授も務めていらっしゃいます本間正人先生をお迎えしてお送りしました。本間先生、本当に勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も京都芸術大学で客員教授も務めていらっしゃいます本間正人さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。本間さんのお話自体が 学ぶことの楽しさを伝えてくださるように思うんですよね。本当にスタジオでお話しててもですね、こうやって対話してること自体が楽しくて仕方がない、そんな感じが伝わってきました。これはやっぱりですね、本間先生がずっと今まで積み重ねてこられた学びの結果なのかなと。ですからね、皆さんもこれから学び続けると本間先生のように楽しく人生をねエンジョイ、そしてチャレンジできる方になれるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん本間雅人先生のご著書参考に素敵な人になってくださったら嬉しいなと思います。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。番組でご紹介してきました本間雅人さんのご著書100年学習時代、こちらに本間さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私無義に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は9月13日より全国でロードショーされます映画僕のお日様の監督奥山博史さんを迎えします。こちらの作品は先日開催されたカンヌ国際映画祭で斬新で独自性の高い作品を対象とするある視点部門に日本人として史上最年少で選出され話題を集めました。今世界が注目している奥山監督は一体どんな方なのか、作品の魅力はもちろんその素顔にも迫ってみたいと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。